Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori no you ni kokoro ga jiyu datta.あの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第189回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も心を整えてくれる作品を智香さんに読んでいただきます。どうか心を解放してお聞きください。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたい。今日は智香さんと2人でお届けします。智香さんよろしくお願いします。
お願いします。
今日は6月10日ということね、はい、そろそろ雨の季節がやってまいりましたが、はい、雨の日は気持ちが落ち込んだり、はい、体もねちょっと不調という方も多いと聞きますが、智香さんはどうですか。
私も雨はねどちらかというと苦手ですね、うん、なのでね、気分を上げるためにわざと明るい服を着て出かけますね、
はい、本当ですか、はい、いいな。
そうするとねちょっと元気になるというか、あの気持ち上がりますよね。
そうですね、今日も可愛いピンクのお洋服
が今日はちょっとね気持ちがピンクな
めちゃめちゃ似合ってます、はい、そうなんですね、うん、明るい色のお洋服を、
ね、はい、出かけるときはそういうふうに工夫してて、はい、家にいるときはもう完全に休みで決めます。
あ、
寝る。
なるほど、あの、うん、雨の日に何かこうお家のことをしよう、
もう私も休みだというふうに思って、あ、なるほど、あ、一応やることはやりますけど、うんうんうん、もうね今日は休もうと思って、うん、よく寝れますよね。多分あの副交感神経が優位になると思うんですよ。
なるほど、雨の日だと。雨の日は、は
い
は
い、赤ちゃんとかね雨の日よく寝ませんでしたけども、なので私も今日は寝よう何もしない、 体力温度
いいですよ。でもねちゃんとこう切り替えができて、
切り替えます。
無駄なことをしないということですね。
無駄しないで、よく寝たなと思って、
はい、
まあ、次の日にね備えます。
そうですね、あの今日はもう休む日にしよう。
私も休み、雨なので。
なるほどなるほど、あ効率いいかもしれませんね。
こう
あらがって、
う
ん、
そうですそうです。
今日は日があの休み時間じゃなくて何かしようとかしないっていうこと。
私も休み。なので結構雨そう思うと嬉しいじゃないですか、
はい、本当ですね。あいいな、そういう潔さが必要です ね、 ですね人生にはね、
はい、
いい時間の使い方を教えていただいてありがとうございます、はい、私もねあの、うん、もちろんこう雨の日に外に出るのはあまり好きじゃないんですけど、そうですね、お家の中にいてこう外に雨が降ってる様子を見るのはなんとなくいいですよ ね、
いいですよね。雨の音とか好きです ね、
いいですよね。緑の葉っぱに雨がいっぱい降ってるのとか見るのいいですよね。
好きです、濡れないからね。
そうなんです、そうです。でもそういうのを楽しむっていうのもね、はい、雨の日の過ごし方かもしれませんね、
う
ん、
はい、
ありがとうございます、はい、じゃあねそんな元気印のともかさんのコーナーからいきたいと思います、はい、それではともかの気になる一言のコーナーです、はい、ではともかさんお願いします、はい。
女らしい女性の最も美しいところにはどこか男らしさがある、
うん、
スーザン・ソンタグ、
はい、
女性らしさとは柔らかさやしなやかさ、透明感といった男性にはない魅力があります。しかしそれらが際立つのは強さや潔さ、寛容寛大といった男性性がどこか見え隠れするからです。表にはあまり現れないのですが、陰陽の性質のように女性性を支えているのは男性性です。それはセクシャリティを超えた存在あり方のようなものです。女性は自分の性とは違う生き物を宿し生み出す能力を持っています。出産です。あの痛みに男性は耐えられないと言われます。女性が強いのは潜在的にそうした強さを持っているからこそ、文字通り強い男性を母性や優しさや慈愛で支えることができるのです。結論、女性は強いのです。あなたの中にもし男らしさがあるなら、どれかそれも大切にしてください。あなたの女らしさをさらに際立たせるものになるからです。それはまるで料理で甘さを際立たせるためにちょっとだけお塩を入れるのにも似ています。真っ白な画用紙の中にたった一点の黒点があれば、その白さがますます際立つのと同様です。
ありがとうございます、うん、今日も新たな発見をしてくれるね、あの教えてくれる素晴らしい作品ですが、です、ね、スーザン・ソンタグさん、
はい、そうです
ね、作家さんですかね。
そうですね、
はい、はい、あ、はい、映画制作とか、うん、運動家としてもご活躍ということでございます、はい、女性ですよね、
そうですね、
もちろんね、
女性です、
はい、
うん、
でも、まあ、のの女性であっても男性性もあるということを、うんを教えてくれますし、うん、結論女性は強いのです、ね、言い切っていただいていますけれども、うん、さあちょっとともかさんにも聞いてみようかな、
はい、
ご自身の女性らしい部分ってどこだな、
はい、
自分の、
はい、そうですね、もちろん見た目は女性ですよね。どこだろう、
美しいです、
はい、やっぱ母性ですかね、エミさん。
そうなんですね、うん、
子育てして母になって自然に身についてきたかなって思いますね、
は
い、
でもね母性が男性を包んでいくって書いていますもん ね、
う
ん、
そうですね、やっぱ見守ることを覚えましたよね、
はい、
子供ができて、
なるほど、
はい、
これでもねあの強さを持った男性を包んでいくっていうのも書いてますけど、どうでしょう、そういう母性は、
いやあることにしましょうね。
いやぜそんなことないです、きっとね頼りにしてらっしゃるんだと思いますけれども、うんうん、はい、あ母性の部分が女性らしい部分
だなと思いますね、
だなっていうことですね、はい、なるほど、はい、で逆にこの自分の中にある男性性っていうところは感じるところありますか、は
い、私逆に男性性の方が強いかなと思います。見た目は女性ですけどね。
あでもあるいはそうかもしれませんね、うん、あのどちらかというと守られたいタイプではなさそうな、
そうです、ね、自由にして、ね、したいというか大雑把な性格はそうですね、
大雑把ってことはないと思うんです、大らかですもんね、
そうですか ね、 ね、であのこれもね私考えたんですけど、
はいはい、
そうですね、
聞きたい、
あの、
はい、
これもあの子育てしてて感じたことですね、
はいはい、
でまあ、 私あの夫がね、はい、仕事忙しかったり単身赴任が長いので、
なるほどなるほど、
特に息子は
外国にいらっしゃいますもんね、
はいはい、あの息子にはね不正で育ててますね。
あでもねあのそばにパパがいない分、うん、パパの代わりもしないといけない、
それはすごく意識し、はい、無意識でしてたなって、
なるほどなるほど、
今思いましたね。
お父さんの役割もしてらっしゃった、
うん、はい、うん、母性で育てるとやっぱりね構いたくなるじゃないですか。
そうです、本当ですよね、うん、もう
なのでやっぱり男の人って将来ね社会に適応できるように厳しく育てるイメージが私あるんですね。
なるほど、
なので見守る、うん、なので私あの子供には何々しなさいって言ったことないです。
そうなんですね。
勉強しなさいとか言ったこともないですね。
そうなんですね。
自分で考えさせますね。
あでもそれが今生きてらっしゃるんじゃないでしょうかね。
自己責任だよっていうので
自主性を重んじる、
ある意味ちょっとね怖いですよね。
なるほど、いやでもそれ大事かもしれませんね。一番いい子育てかもしれません、
う
ん、
ね、はい、自分もそういうふうにすると失敗した時に自分のせいだなと思う経験になるじゃないですか、うん、それが私がね母が言うとやっぱりねお母さんのせいだってなるのもあれなんて、私はそういうふうに自分もそうですし、はい、人にはそういうこと言えないなって、
ね、でも今自立とか自主性っていうのが一番大事かもしれませんね。
かもしれません、
うん、立派な子育てです。
いやいや、とんでもありがとうございます。
ありがとうございます、はい、であの他にも男性らしいところあるかもしれませんけどね、
はい、
またゆっくり聞きたいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、さあそれではね今日の作品をこれからお読みいただこうと思うんですが、まあ、あの前回からずっと読んでいただいてました名もない星座、今回が最終回ですね、はい、3回に分けてお届けしてまいりました。 ではねあの前回までのあらすじをちょっと教えていただいてからお聞かせいただこうかなと思います、はい、お願いします、
は
い、
前回からの、ね、シリーズなんですけど、
そうです、
魔法使いの涙の作者のね、はい、女性の話です。その後の
そうでしたね、うん、その作品を書いてらっしゃる女性が主人公ですということですね、
はい、はい、でねずっとね入院しているその主人公のもとにマミちゃんという若い女性が入院してきました、
はい、
でねだんだん仲良くなって、はい、今では姉妹のような関係でね楽しく過ごしてます。
そうですよね、いい子なんですよね、
いい子なんです、
ね、
ですがエミさん、
はい、
です
そうですよね、いつまでもずっと一緒に
いてきたっていうところ
なんです、ね、いるわけじゃないですもんね。なるほど、わかりました。もちろんね退院はおめでたいことですけども寂しくもありますよ ね、
じゃ
あ、
はい、
どんな結末になるのかということをね、はい、これからお聞かせいただこうと思います、はい、それでは原田マハ作名もない星座最終話を友香さんに朗読していただきます。お願いします。
名もない星座第3話原田マハ。母が家へ帰ってる間もマミちゃんは私のそばに座っていてくれた。そして私が返事をする必要がないようにあれこれ自分から話しかけてくれた。母に代筆を頼んでいるおじいちゃんが掃除をしている公園の母子のための物語の感想や最近読んだ本のことや、それからちょっとだけ自分のことも。実家を出て今の会社で働いてて、なかなか母にも連絡できなかったの。でも今回入院するとき久しぶりに来てくれて、やっぱり親っていいもんですね。私はゆっくりとうなずく。マミちゃんはにっこりと笑顔になった。お姉ちゃんがいるんです。結婚して北海道に住んでるんだけど、昨日電話してたまにはお父さんお母さんとみんなでゆっくり集まろうよって提案したら、何よあんたどういう風の吹き回しって言われちゃった。マミちゃんのお姉さん、ナオさんは私と同い年、同等で夫婦二人で小さな宿を営んでいる。離れてもとっても仲良しのお姉さんの面白いエピソードをあれこれ話してくれた。私は口の端を引っ張り上げるようにして笑った。笑うのにも一苦労なんだけど、どうしても微笑みたくなった。
マミちゃんの家族が微笑ましかった。平凡だけど小さな幸せを大切にしている家族、ちょっと羨ましかった。もっと言うとほんのり悔しかった。あ、玉木さん笑うとすっごいかわいい。エクボができるんだ。マミちゃんは私の口元をちょいとつついた。私は一層口の端を引っ張り上げた。引きつったような顔になってるはずだ。でもマミちゃんはかわいいかわいいと何度も言って楽しそうにエクボをつついた。妹ってこんな感じなのかな。いつしかそんな風に思っていた。マミちゃんが一日も早く回復するのを祈りたい。でも元気になったらこの部屋を出て行ってしまう。元気な OL 生活に戻ったらきっと私のことなんて忘れてしまうだろう。ご両親とお姉さんと時たま会って楽しく過ごして、いつか恋をして結婚して小さな幸せな家庭を築いていくのだろう。それは素敵なことだった。それがマミちゃんにはふさわしいことだった。それを喜んであげたかった。それなのに一日一日マミちゃんが元気になっていく姿をなんとなく寂しく眺めている私。マミちゃんの退院が決まった。ドキドキしたけれど、よかったねと私は素直に言ってあげることができた。マミちゃんも素直にそれを受け止めて、ありがとうと嬉しそうだった。よかった、本当によかった。だけど眠れない夜が来た。朝が来たらマミちゃんは出ていく。消灯時間ギリギリまで私は薄汚れた天井の星座 TM312 を見つめていた。ふっと電気が消えて星座も消えた。夜半過ぎ、そろそろ戸塚さんのガロゴロタイムだったが、なぜかその夜に限って戸塚さんはすやすやと眠っているようだった。もしもガロゴロが始まってマミちゃんと母が目を覚ましたら思い切って言おうかなと考えていた。マミちゃん、一つだけお願いがあるの。少しだけ話がしたい。そばに来てくれる？玉木さん、起きてる？カーテンの向こうからこっそりとマミちゃんの声がした。私は驚いて手の先を必死に動かし、母に合図を送った。いつもは敏感に目を覚ます母がよほど疲れているのか目を覚まさない。けれど毛布をこするささやかな音をちゃんと聞きつけて、カーテンの隙間からマミちゃんの顔が覗いた。一つだけお願いがあるの、とマミちゃんはささやいた。ほんのちょっとだけ玉木さんの横に寝てもいい？予想もしなかったお願いにすぐには答えられなかった。けれど一度だけうなずいてみせた。足音を忍ばせてマミちゃんがベッドに近づく。壊れ物に触れでもするようにそーっと隣に横たわる。どれがケンタウルス？天井を見上げたま 小さな小さな声でまみちゃんが聞いた。私は一瞬息を止めた。ねえ、あれが白鳥だよね。綺麗。ああ、本当だ。満天の星空。私と彼女は澄んだ空気の草原に寝転がって、一面の闇に輝く遠い星座を眺めていた。 TM312 はとっくに地平線の彼方へ消えてしまった。今私たちが見つめているのは、私が書いた物語の中できらめくあの星々。私、時々ここへ来てもいいかな。こうして星座を見つけたい。一緒に、玉木さんと。マミちゃんの手が少し遠慮がちに私の手を握る。その手は健やかで温かだった。私も少しだけ力を込めてみる。ほんの少しだけ。私たちの頭上で名もない星座がゆっくりと夜を巡っている。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
名もない星座最終話を友香さんに読んでいただきました。ありがとうございました。ジーンとするラストですね。名もない星座っていうのが、うん、私も冒頭にこれ出てきていましたよね、はい、あの一話読んでいただいて、ね、うん、っていうことなんだな、この小さなシミのことなんだなと思っていたら、うん、違ったんですね、
う
ん、
そうなんですよ、
ね、このまみちゃんと一緒に二人で過ごす時間が名もない星座なんですね。
いいお話でした、
ね、いいお話、すごい素敵ですね。原田真帆さん素敵ですね。
素晴らしいですよね。本当に。
でもね、あの友香さんの朗読聞きながら、うん、私もこの真っ暗な病室に、うん、このまみちゃんと玉木さんと一緒にいるような気持ちになりました
ありがとうございます。
でちょっと声を控えていらっしゃる様子、はい、なんかもうすごく臨場感があって、ね、はい、私も暗い病室に息を詰めておりました。
私もいました。
そうですね、はい、ありがとうございます、はい、今ねこの最終話まで読んでいただいて、友香、うん、さんがこのお話を全部通して、はい、あの心を動かされた部分っていうのはどんなところですか。
私は今日の中で、
はいはい、
私時々ここへ来てもいいかな、
はい、
こうして星座を見つけたい、
はい、
玉木さんとっていうところが
いいですよね。
一番好きです。
本当です。もう今それあのその言葉聞いただけでちょっとこうあの涙腺が緩んできそうな ね, ね、こんなに美しい心の交流っていうのがあるんだっていうことをこの小説で教えていただいているんですけど、今ね私もあのいろんな小説短編をたくさん読んで、はい、あの私の場合は朗読講座の教材にしようと思ってすごくたくさんこう詰めて読んでいるんですが、やっぱりねこんなにこう心を動かされるような温かい気持ちになるような小説ってそんなにたくさんないなって思って、この作品をこう友香さんが選んで読んでくださって聞いているのもいいなと思いながら聞いてたんですけども、全部読んでいただいて、この友香さんがこれをあのいいなと思ってくださった理由はどんなところにありますか。
やっぱりね、あの玉木さんって、
はい、
私思うんですけどね、もう18歳にね小説、はい、いい賞を取ったじゃないですか、はいはい、その後入院されてもう12年経ってるんですよ。
そうですね、そう書いてありましたね。
なのでもう、はい、彼女の中ではもうその時からずっと時が止まってます。
そうですね、外に出たりすることができない、う
ん、はい、でもね心を閉ざしていた玉木さんのところに、うん、マミちゃんが来て、うん、心を許した初めての方だと思うんですね、他人で。
あ、なるほど、う
ん、看護師さんとお母さんがと喋らないとおっしゃってたので、はい、おそらく多分他の、ね、お友達とかとも想像ですけど、うん、会ってなかったのかなと思ってます。
そうですね、あんまり話したくないっていうふうに思ってました、うん、で、それ
で喋れないのでね、筋肉がね、はい、でも実はマミちゃんも同じ気持ちで2人は相思相愛で同じ気持ちだったんですよ。
そうなんですよ、ね、本当は玉木さんがマミちゃんと最後、うん、そうですね、もう一回だけ喋、うん、りたいと思ってたのを、うん、もうマミちゃんの方から来てくれたんですもんね。
はい、でもね、そういう思いを持ってるマミちゃんすごくいい子ですけど、うん、私実はマミちゃんにも迷いとか悩みがあったと思うんです、
う
ん、
あ、そうなんですね、はい、私全然気がついていませんでした、はい、
なのでこの2人の出会いはきっとこれからの2人の人生の再スタートを切ったんじゃないかなって思います、ね、
なるほど、
この文章を読んで勝手に想像ですけど、
はいはい、うん、原田真帆さん嬉しいだろうな。
そうですかね、推察ですけど
ねそんな風に思いついて、うん、思ってくださる読者がいらっしゃるということはすごく喜んでらっしゃるのではないかなと思いますけど、はい、本当に心に求めているものが一緒だったっていうことでしょうね。このソウルメイトっていうんでしょうかね、多くは語らなくても心で通じ合える、そんな友達を見つけたって、ね、まあ、マミちゃんも見つけたっていうことですね、う
ん、それだけやっぱり玉木さんには魅力があると思う、
ね、はい、そういうことですよね、
まあ、お姉ちゃんみたいな感じで、はい、妹みたいな感じで、うん、なのでね、この2人の出会いはね、やっぱりね、起こるべきして起こったんだなって、運命ですよ。
そうですよね、うん、だから2人のこれからの行く末が楽しみな、
ね、
はい、お話です、うん、ということですね、はい、ありがとうございます。心を整えてくださる素敵なお話を聞かせていただきました、はい、また次回から違うお話も始まりますかね、
はい、ちょっとね違うお話ですね。
かしこまりました、はい、ありがとうございます。今日は名もない星座最終話を友香さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
Into your dream.
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、今ミキサーの舞子さんから、はいはい、セリフが良かったと
ありがとうございます、嬉しい
で、臨場感のある朗読ができたということですけどね、これからもそんな朗読を目指して、はいね、私たちも活動していきたいなと思います、はい、この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we desire.